今日は使徒の働き14章19節から28節となります。新約聖書の箇所で2017訳では264ページ、第3版では257ページ、第2版では236ページとなります。人の働き14章19節からお読みいたします。ところがアンティオキアとイコニアンからユダヤ人たちがやってきて軍師を抱き込みパウロを石打ちにした。彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを囲んでいると彼は立ち上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと共にデルベに向かった。二人はこの町で福音を述べ伝え多くの人々を弟子としてからリステラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返して弟子たちの心を強め信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語った。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食して祈った後、彼らをその信じている主に委ねた。二人はピシリアを通ってパンピリアに着き、ペルゲで御言葉を語ってからアタリアに下り、そこから船出してアンティオキアに帰った。そこは二人が今回成し終えた働きのために、神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。そこに着くと彼らは教会の人々を集め、神が自分たちと共に行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そして二人はしばらくの間、弟子たちと共に過ごした。この箇所より、苦しみを経て神の国に入るという題で小沢先生にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、この主の日の朝、私たちは恵みによってここに座ることが許されました。過ぎた一週間、お一人お一人のうちに様々なことがあって、いろいろな思いを抱えて私たちはここに座っております。主がお一人お一人を帰り見てくださり、今豊かに命の御言葉を持って励まし、またあなたご自身が私たちの救い主であることをもう一度はっきりと示してくださいますよ。ひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。使徒の働きに戻ってまいりますけれども、今日の箇所でもパウロという人がこの箇所の主人公となっております。いつものことで繰り返しになるかもしれませんけれども、パウロがかつてどんな人であったのか、そこから、 今日の箇所に入り、そのことを振り返ってから今日の箇所に入っていきたいと思います。でパウロは、ユダヤ教のパリサイ派に属していた人でありまして、熱心にキリストの教会を迫害していた人でもありました。ところがある日、眩しい光に照らされて、蘇られた主イエス様から、こう問いかけられたわけです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。で、これはおそらく、パウロの、にとって、意外な、全く思いがけない言葉だったと思います。パウロ自身も人々に対して、ユダヤ教の、教えという一つとして神様を愛すべきであるということは人に説いてきたはずです。で人に語る以上自分も、神様を熱心に愛すべきである、それを、行いをもって、証明していかなくてはいけない、それで、パウロは当時思っていたわけですけれども、教会こそは神様の敵である、クリスチャンは神の敵であると思ってましたから、熱心に迫害したわけです。ところが今その神様ご自身の口から、あなたは神を迫害してきたのだ、あるいは神様を苦しめてきたのだと言われたわけですから、非常に混乱してしまいます。彼は目が見えなくなって地面に倒れ込んでしまうわけですけれども、一体自分は何をしてきたのか、何が正しいんだろうか、おそらく彼は、数日間それで悩んだことに悩んでいきます。でそのようなパウロに対して、イエス様は、こうも語りました。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。で、そのしなければならないことは何であったのかということは、当時のクリスチャンであったアナニアの口を通して、後にパウロに告げられていくわけです。で、アナニアに明かされた、パウロの使命というのはこういうことでした。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。これも驚くべきことであります。教会を迫害してきたパウロが今度は、イエス様の名前を人々に伝えていく、宣教師となっていくんだと。180度人生変えられるということはこういうことだと思いますけれども。そういうことでパウロは、このイエス・キリストの福音を伝えていく、海外に、特に海外に向けて宣教師になるわけです。で彼は生涯の間、3回の大きな伝道旅行をしたと言われておりまして、今日開いている箇所はその最初の伝道旅行の、最後の部分というんでしょうか、帰っていくところで終わってますので、そこに当たるわけです。で、どんなところを通って彼は伝道旅行したのかということ、いろんな地名が出てますので、言葉だけでは分かりにくいので、州法のアウトラインに地図を入れました。で、これは新しい2017訳の後ろにある地図をそのままコピーしたものでありまして、これはちょっと分かりにくいんですが、矢印が2種類あるんですけれども、そのうちの点線で示されているのが今回のこの第1回目の伝道旅行でパウロが通った道であります。出発点というのが、右のところにあって、アンティオキアというところから通っていって、キプロス島を経て、そして、ベルゲというところで上陸して、そこから今のトルコ共和国の内側の内陸部に入って伝道していった、そして同じ道を通って今度また帰っていくと、そういうルートになっております。で今どこにいるかというと、その中のリステラという町にいまして、そこで起きたことが今日の箇所の出来事になっております。そこで大きな騒ぎが起きたわけですね。 なぜ、まあ、騒ぎが起きるか、まあ、彼は石打ちにのなって、まあ、瀕死の重傷を負うわけですけれども、なぜこんな目に遭わなきゃいけないのかということは、まあ、その一つ前、リステラに来る前にパウロが滞在していた、まあ、イコニオンの町のことが関係しておりました。その、イコニオンの町で彼は何をやっていたかといいますと、まあ、これはいつものことなんですけれども、街道に入って旧約聖書を開いて、実はイエス様こそが神が約束してくださった救い主であるということを証ししたわけです。でそれを聞いて、ある人たちは、まあ、信じました。ところがある人たち、あるユダヤ人たちは非常にそれに対して、まあ、強い怒りの感情を持って、パウロに敵対していったわけです。まあ、なぜそんなパウロの言うことに対してそんなに強い反対をするんだろうかと思うかもしれません。パウロは、まあ、非常にまっすぐな正確な人でしたと思うんですけれども、もうユダヤ人にとって、まあ、感情を害するようなことを何にもこうオブラートに包まないですね、そのままストレートに語るわけですね。エルサレムにいたユダヤ人たちはその約束のとして使わされてイエス様を十字架にかけて殺してしまったのだ、まあ、そういったわけですから、ユダヤ人にとってはこれ面白くない話であります。それでこのパウロに対して、まあ、怒りを持ったユダヤ人たちは、迫害して、その、まあ、パウロを殺そうという計画まで持ち上がりまして、でそれでパウロは、まあ、ここにいては危険だということで、この町をイコニオンの町を離れて今リステラにやってきたというのが、まあ、これまでの事情でありました。そしてそのリステラで何が起きたのかということは、今日の歌詞の一つの前でありまして、そこではやはりパウロはイエス様を伝えていたわけですが、その時にパウロの近くで聞いていた人とがいました。それは足の不自由な人でありまして、パウロはその人を見て、あ、この人はもう信仰がきちんとあるということを見て取って、立って歩き、自分の足で歩きなさいと言ったところ、この足の不自由な人がすぐに立ち上がって歩き出したという奇跡が今起きたわけです。で町の人たちはこれを見てまして、まあ、非常に驚いた。まあ、それで何をしたかというと、パウロとそして一緒にいたバルナバという人、この二人をまるで神様が、神々が人の姿を取って降りてきたのだと、まあ、町の人たちは大騒ぎをするんですね。で、もちろんこれは間違いですから、パウロはいやいやそれはあなた方勘違いしてますよということで説得して騒ぎを鎮めた、まあ、そういうことが18節までのお話でした。でそうやってやれやれ騒動騒ぎが収まったと思ったところに来たのが、先ほどの、このイコニオンのユダヤ人であります。で彼らは何でやってきたかといいますと、やっぱりパウロのことを何とかしたいわけです。それで、リステラの町の人たちを先導いたしまして、パウロをまるで詐欺師であるかのように言い立てまして、そして石打ちの刑にしてしまうわけです。よく考えていただきたいんですけれども、このリステラの町の人たち、つい先ほどまではパウロのことをまるであなたは神が人となって、来たのだと言って、パウロのことを神様扱いしていたわけですね。ところが、イコニオンのユダヤ人が来て説得っていうんでしょうか、まあ、先導いたしますと、今度はまるで手のひらを返すようにして、今度はパウロのことを寂しい扱いにしてしまう。まあこんな短時間に人の心って変わってしまうんだろうかと思うかもしれませんが、よく考えるとこれは不思議ではないです。実は今の時代もこんなことが起きているわけ まあ、皆さんもあのニュースでよく聞くと思うんですけども、あの、まあ、私たちはかつて言われあの聞いてきました。社会が進歩すれば、いろんな、まあ、科学技術の進歩によって私たちは正しい判断と行動をすることができる良い時代になっていくんだというようなことを聞かされて、まあ、育ってきたわけです。でところが今どうなっているか。確かに科学技術は進歩いたしましたけれども、じゃあみんなが正しい判断をするようになったかというとそうじゃないわけですね。何か気に入らないことがあれば、間違った情報を元にして、まあ、激しい言葉で相手を攻撃するということがあの今起きている。でその自分が頼りにした情報が正しいのか間違っているのか、それはある意味どうでもよいんですね。極端なことを言えば今は嘘でもいいんだという時代になってしまった。ですからあのこのリステラの人たち、なんでこんな手のひらを返すようにしてパウロを詐欺師呼ばわりするのかとあの不思議に思ったかもしれませんが、これはあの私たちがやっているのと全く同じで、まさに人間の罪の性質だろうと思います。さてこのパウロは石打ちに、されまして、まあ、人々はこれを見て、あパウロ死んでしまったのと、まあ、思ったようであります。まあ、それで町の外に引きずり出したというところまで行きましたが、でもやっぱりあのこのパウロの口を通してあの救われた人たちがおりまして、このパウロのことを心配して集まってきました。でおそらくこのパウロのことを一生懸命治療したんだろうと思います。まあ、その甲斐がありましてパウロは奇跡的に回復して、またあの立ち上がって歩いていた、あのデルベというあの次の町にあの向かっていったと書いてあります。さてこんな目に遭うパウロでありますが、皆さんがパウロだったらどうするだろうかと思います。パウロはいろんな町をこうあの訪ねておりますけれども、行く先々どこに行っても、まあ、もちろん歓迎する人たちもいたかもしれませんが、多くの場合というかあの必ず迫害する人たちが待っているわけです。ただ嫌がらせを言われるぐらいならまだ我慢できるかもしれませんけども、命の危険にさらされていく、いや今は実際に殺されかけたわけです。まあ、助かったから良かったものの、ちょっとでも、打ち所が悪ければ彼は死んでいたでしょう。こういう目に遭わなきゃいけないわけです。まあ、あの一度もうこんな目にあったらもうそこでもう怖くて先に進めない、もう帰りますというのが普通だろうと思うんです。パウロはどう思っていたんだろうかと思います。確かにイエス様からあなたは私の名前を伝えていく宣教師になるんだ、伝道師になるんだよという使命はまあいただいて、それははっきりとあの心に刻んでいたと思いますけれども、いやまさかこんな目に遭うとは思わなかったと、彼はあの驚いたんだろうか。いやそんなことはないんですね。実はあのパウロは、神様イエス様から召し出される時点ではっきりと、まあ、言われていたんですね。どういうこと言われていたかと言いますと、アウトラインのところに記しましたが、同じ使徒の働きの9章16節で、こう言っておりました。彼というのはパウロのことですけれども、彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示しますと言ってですね、もう苦しむことが約束された人生だったんです。召し出された最初からそうなわけです。ですからもうあなたはこれから苦しまなきゃいけないから覚悟しなさいと言われて、それでもパウロは従ったわけですから、まあ、文句は言えないわけです。で、パウロは最後は殉教の死を遂げたと言われております。そして、まあ、他の箇所に書いてありますが、どれほど彼があの苦しみにあったのか、いろんな苦しみにあっています。 で、その、 ことがあっても彼は、それをやめようとしなかったわけです、まあ、パウロだからできたんだろうと、思います。じゃあでもこの苦しみということは私たちにとってどういうことなんだろうか、まあ、今日はそのことを考えていくわけですね。で、その考える糸口として21、22節をお読みいたします。二人はこの町で福音を述べ伝え、多くの人々を弟子としてからリステラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返して、弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを得なければならないと語った、パウロは、まあ、先ほど申した通りに、これからあなたは苦しみに遭いますよというから、まあ、最初から言われておりましたから、まあ、それでも従ったわけですから、それは文句言えないわけですね。で、私たちはどうかと言いますと、実は私たちも苦しみを得なければ神の国に入ることはないってあります、まあ、パウロほどのことはないにしても、私たちもこの苦しみは、私たちもまるで人生の親戚であるかのように切り離すことができないと言っています。で、ちょっとこのことに関連して最近思ったことなんですけども、先週、用事がありまして 西区役所に行ってまいりました。で、車で行ったんですね。で、あそこはいつも混んでますので、駐車場に入るためには少し並ばなきゃいけない。で、その駐車場に入るまでの間、何分か道路の脇に車を寄せて停車するわけですけれども、そうすると右側を見ますと琴似神社があるんですね。で、琴似神社の入り口に看板が掲げられていて、おやおや何書いてるのかなってやっぱり興味があるわけですね。で、正確な言葉遣いはメモしてないから忘れましたけれども、まあ、似たようなこんな感じですね。商売繁盛、無病息災、家内安全、それから安産祈願ですね。出産が無事にできるっていう、あるいはあと縁結びの神様もそこにいるんだって書いてありましたけれども、まあ、いろいろ書いてあるんですね。で、この琴似神社をで拝みますと、こういうご利益がありますよということがいろいろと、まあ、能書きが書いてある。苦しい目に遭いますよということは全一言も書いてありませんでした。この宗教を信じたら苦しい目に遭いますよという、そういうことを言っているのはおそらくキリスト教ぐらいしかないんじゃないかと思いますけれども、そうしますと皆さんは神社の神様の方を拝んでいた方が楽だったと思うんですけども、なぜか私たちはこの聖書で言われる神様を信じて、いますので、苦しみのことは避けられない、まあ、これはもう皆さん覚悟するしかないわけですね。でも一体苦しみには意味があるんだろうか、これは誰でもが考えることであります。避けられないと言っているのであれば、何か意味がなくちゃ私たちは耐えられないわけですね。なぜ私たちは苦しみを得なければというふうに言われるんだろうか、まあ、今日はそのことを考えたいと思います。で、世の中というのはまさにその正反対の方向に行くわけです。なるべく苦しみに合わないように、あるいは便利なように、あるいは苦しみにあったとしてもそれが軽くなるようにという方向で、世の中は進歩という、まあ、みんな言ってますけどね、そういう方向に歩んでまいりました。例えばですね、まあ、それを恩恵は私だって受けているわけです。以前何度か私大腸検査を受けたことがあります。まあ、皆さんも受けた方は分かると思うんですけれども、受ける前大量に水っていうんでしょうかね、下剤が入った水を飲まなきゃいけない、まあ、あれは辛いですね。 まあ、あれは辛いけれども実際内視鏡で見てもらうときは、まあ、そのまま受ける方もいらっしゃいますけれども、まあ、痛いということは聞いていたので私の場合麻酔をかけてしました。ですから一瞬にしても眠ってしまいますので何が起きたのか全く分からない。目が覚めた時には終わっていた。いや実に苦しまないでありがたいと思いました。まあ、そういう意味では痛みを経験することがないということで助かったわけですけれども、まあ、ついでに申し上げますと実は私先週から奥歯が痛み出しまして歯医者に駆け込んで今治療中であります。で普段そんな痛み歯の痛みで苦しむことは私はないんですけれども久しぶりにというんでしょうかね痛みで苦しみました。まあ、今も薬飲んで抑えておりますけれどもまあ、これも皆さん経験された方は分かると思いますね。何にも痛くないときはもう当たり前不自然空気のような感じだったと思うんですけれどももう歯が痛いというその一つだけで世の中が真っ暗な気分になってしまう。まあ、気分まで落ち込んでもう何もなんかこう面倒くさいことでやりたくないというもう早くこの苦しみが去ってくれということしか考えられない。どうしたらこの痛みが楽になるんだろうか。あっちを向いたりこっちを向いたりですねいろいろ やったりすることを考えているんですね。でそんな時にいや苦しみには意味があるんですよなんて言われてもそんなことはどうすればいいかなというふうに早くこの苦しみを取ってくれと、まあ、いいのが言いたくなるのが、まあ、正直なところです。まあ、それはそれとしてでも私たちは、まあ、歯の痛みは何とかすれば治るわけですからそんな深刻なことじゃないかもしれませんけれども私たちは避けられないこの苦しみに遭う時があるわけです。そんな時どんな意味があるのか、そのことをやっぱり私たちはもう一度考えたいと思うわけです。そのヒントというのは、今日の箇所で言えば27節にあるだろうと思います。これはパウロと、バルナバが自分たちを送り出してくれたアンティオキアの教会に戻ったときですね、まあ、そこでどんなことを自分たちやってきたのかという、まあ、宣教報告を、まあ、するわけですがそのところを27節をお読みいたします。そこに着くと彼らは教会の人々を集め神が自分たちと共に行われたすべてのことと異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。この中で、まあ、ここはですね読むとスラッと読んでああこれもういつも、例えば宣教師の方々が、海外から戻ってきて、教会に訪問して、その宣教地でどういうことを起きているかどういうことをしているのかということを、まあ、聞く機会が年に何回かありますけれどもパウロたちも同じことをしているんだなということですらっと読むかもしれませんが、この中のですねこの言葉に注目していただきたいと思います。神が自分たちと共に行われたすべてのことって書いてあるんですね。神が自分たちと共に行われたすべてのこと、もちろん自分たちがしたことを報告したとは言わない。やっぱり神様がしてくださったということで神様のことが出てますが、でも、神様がお一人でなさったことを行ったすべてのことを報告したと言っても書いてないんですね。神様がこのバルナバとパウロとの2人と一緒に行われたすべてのことを報告しましたと書いた。まあ不思議な書き方であります。まあ、どんなことじゃだったんだろうか。まあ、具体的な例として言えば、まあ、先ほどちょっと触れてないですね。例えば14章の3節の後半ですね。14章の3節後半、 これはイコニオンの町でのことでありましたが、パウロたちが、まあ、この宣教している時でありますけれども、そこで、まあ、3節後半、主は彼らの手によって、印と不信を行わせ、その恵みの言葉を明かしされたと。パウロたちは言葉を語るだけではなくて、印と不信、まあ、奇跡でありますけれども、それを行った。でもそれは神様がしてくださったのだという書き方がありますので、具体的にはこういうことであります。じゃあそれ、まあ、そのもっと具体的なことかといえば、先ほど触れました、今度はリステラの町に行ったときに、生まれつき足の不自由な人が癒されて、それまで歩いたこともなかったのに、立って歩き始めた、まあ、そういうことですね。まあ、これが、その宣教報告の中で神が自分たちと共に行われたすべてのこと、の一つであると思います。でもそれだけだったんだろうか、まあ、これだけ見ますとね、ああ神様素晴らしいことをなさるのだと、奇跡を行ってくださるのだという、非常にこう前向きなというんでしょうか、明るい場面、よくは理解できる、その通りという場面ですけれども、でもそれだけだろう、私たちはそこにばっかり目が止まりますけれども、それだけなんだろうかと思うんです。パウロとバルナバはどんな道を歩みながら宣教してきたのか。確かに彼らが語りますと、ある人たちは、まあ、信じて救われました。そして、パウロが通っていた町には教会が建てられていったんです。で、その教会をどうしていくか、まあ、やっぱりパウロもそれは考えまして、今日の箇所にもありますけれども、帰っていく途中でもう一回その町を訪ねていきながらですね、その、出来上がったばっかりの教会、そのままではバラバラになっていくので、23節にありますね、また彼らのために教会ごとに長老たちを選び断食して祈った後、彼らはその信じている主に委ねた、長老を選んで教会の働き、まあ、責任を委ねる、まあ、そういうこともやってきたわけです。で、これは非常に素晴らしいですね。短期間の間にこういうことが起きるわけですから。でもそれだけではない。先ほども言っているようにパウロたちは迫害に遭いまして殺されそうになった。で、それを実はクリスチャンたち見てるわけですよ。パウロから言葉を聞いて、イエス様を信じた人たちが今度はパウロがもう殺される目に遭っている。それも主をイエス様を証ししたということによって殺されかけているわけですから、それを見てですね、クリスチャンたちは動揺しないわけはないんです。イエス様を信じたら大変な目に遭っていく、どうしたらいいんだろうか、そんなこんなに危ない目に遭うんだったら私たちやっぱりやめた方がいいんだろう、やっぱりそういう言い出す人もいたんですね。それで22節ですね、弟子たちの心を強め信仰にしっかりとどまるように進めてと、やっぱりしっかりどんなに辛めに遭うかもしれないけれども、しっかり信仰を守りなさい。で、私たちは神の国に入るために多くの苦しみをいなければならないという、そのクリスチャンは苦しみとのことをまるで、私たちに関係ないということではない、むしろ苦しみを通らなければ神の国に入れないのだということをパウロは、まあ、教えていくんです。そうしますと神様はこのパウロとバルナバと共に何をしてくださったのか、もちろん不思議なこと、まあ、印と呼ばれる奇跡、あるいは教会を建てていく、救われる人たちを起こすという、そういうこともしましたけれども、同時に、 パウロたちが苦しみに遭っているというのであるならば、実は神様もその苦しみを共にされていたということが言えるのではないかと思うんです。なぜそんなことを言うのかということが、またパウロの証明を召し出された時の話に戻っていきます。これも先ほど言いました、パウロが私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。で、これここだけを見ますと、パウロあなたはもうあなたもう大変な目に遭うんだから頑張っていきなさいよと、大変な目に遭うけれどもあなたは頑張って宣教しなきゃいけないんですよというふうに神様から、こう距離を持ってですね、突き放されたかのように言われているようにも見えますけれども、そうじゃないんですね。このように言うということは、パウロが苦しむとき、実は神様も一緒に苦しむんだということを言っているんです。実は神、パウロはそのことを知っているんです。だから従えたと思います。あなた一人だけが苦しむから頑張ってねと言われたら本当につらいことだと思うんですけれども、パウロは実は自分が苦しむとき神様も一緒に苦しむということを知っているんです。なぜ知っていると私が断言するか、その根拠があるんです。これは最初のところに戻ります。パウロは以前何をしていた人であったか、クリスチャンと分かれば男であろうが女であろうが、とにかく捕まえて牢に投げ込む、そして教会を荒らす、人々を苦しめていた人なわけです。で、それがパウロにとっては神様を愛することだと思い込んでいた、彼にとってはそれは生きがいだったとも言えると思います。ところがある時、蘇られたイエス様から、パウロがあなたはどなたですかと問いかけた時に、このイエス様は言われたわけです。私はあなたが迫害しているイエスであると言った、言われた。これは衝撃でありました。私はあなたが迫害しているイエスである。パウロは教会を迫害してきたんです。クリスチャンを迫害してきたんです。ところが今言われたのは、私はあなたが迫害しているイエスである。自分がクリスチャンたちを苦しめてきた、これはもう自分がやってることですから、もうそれはどれほど苦しめたか自分でよく分かっているんです。で、その苦しめたことが実はイエス様を迫害していたことになっていた。クリスチャンが苦しんでいたとき、パウロの手によって苦しみを味わっていたときに、実はイエス様も一緒に苦しんでいたということがこれで分かったんです。あなたが迫害しているイエスであると言われたときに、イエス様は苦しんでいたんです。そのことを告げられました。神様を愛するつもりであったのが、実は神様を苦しめていたのが自分だったという、これがパウロの原点です。パウロの生涯はおそらくこの言葉にあるだろうと思います。ですから彼は一周打ちにされていたとき、自分だけがこの痛みを苦しむのではなく、主も一緒に苦しんでおられる、それが分かるんです。だから彼はもう一度立ち上がって前に進めたんです。 られたイエス様に出会う前、パウロは苦しむことにどんな意味があるのか考えたことはおそらくなかったと思います。それがあるとき、実は自分は主であるイエス様を苦しませてしまったというもう取り返しのできない事実を突きつけられてしまう。取り返しができないわけですけど、どうもそれも神様を愛する愛さなきゃいけないのだって言いながら神様を苦しめるようなことをしたわけですから、これはもう罪として大変な罪であります。もう自分はもうダメだ、死ぬしかないと思っていたときに、このイエス様はそれほどひどい罪を犯したものであるのに、その罪を許してください、神の子として迎えてください、いやそれだけじゃない、今度はイエス様を伝えるものになりなさいという召しをいただく。パウロがイエス様とどんなふうにして出会って、どんなふうにして神様、本当の神様を知るようになったかということをこうやって今見てきましたけれども、そこにはいつも苦しみという一本の線があるように思います。苦しみを通してパウロは本当の神様を知るようになった。ですから22節で、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを得なければならないというのは、まあパウロ自身が経験してきたことでもあるし実感でもあります。でもこんなことを言われてですね、なんていうんでしょうか、喜ぶ人いないんですね。いやそんな、そうだったんですか、ちょっと覚悟しなきゃいけないのかと暗い気持ちになるだろうと思います。誰でもですね、これを聞いたらパウロは、いやもうあなた方は苦しみに遭うのは避けられないから諦めなさいというふうに言っているのではないと思います。私たちはもちろんできるならば苦しみに遭いたくない、でももし私たちが苦しみの中を通ることがあるならば、それには大切な意味がある。パウロが経験したように、それはイエス様に出会っていく、あるいはもうイエス様とますます強く結びつけられていく一本の道がそこにあるんだ、その一本の道を通って私たちは神の国に入っていくんだよ、だからあなた方は苦しみにたとえあったとしても決して気落ちすることはしなくていいから、その先に神様の国がありますよ、苦しみに意味がある、それも積極的な意味がある、そのことをパウロは自分の経験からイエス様と出会った時のあの原点に立ち戻って彼は確信しております。そして私たちはそのことをどこで知るかといいますと、イエス様が十字架の上で苦しんでくださった、そのことを誰もが見落とすことがないように、見逃すことがないように十字架に掲げられて誰もが見えるようにしてくださったわけですね。であれは苦しみの最もつらい最大の苦しみなんです。でもイエス様はそこを通って私たちに神様の国はこの先にあるんだと示してくださったわけです。もちろん苦しみにはできるなら会いたくない、平穏な人生でありたいと思いますけれども、でも私たちはその苦しみに遭う時があるわけです。生きているの間に何度かそういうことを経験しなきゃいけない、その時このパウロを通して神様が語ってくださる言葉を思い起こしながら、またイエス様の十字架の苦しみを通って 神の国に招かれている私たちであることを覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはできるならば苦しみに遭いたくない。苦しみに遭ったとしてもできるだけそこをするりと簡単に苦しまずに通り過ぎたい、そういうふうに思います。苦しみはあっちゃいけないこと、それは何かの災難であって、もう何かの運が悪かったんだというふうにして片付けようとする、そこに意味などあるはずがないと私たちはどこかで思っております。しかしパウロの口を通してあなたは語ってくださいます。私たちは神の国に入るために多くの苦しみを得なければならない。神の国に入ることはなんて大変なことだろうかと思います。でも苦しみは確かにやってまいります。来てほしくないけれどもやってくる時があります。その中に実は一本の道があるんだ、その先に神の国があるんだ、とかしよう、苦しむ時にあなたのこの約束の御言葉を私たちは忘れず思い起こしながら、あなたから助けをいただきながら、その苦しみと悩みの日々を通り抜けていくことができますが、どうか主がもしここにさまざまな試練を抱えていらっしゃる方々がいるならば、励ましてくださって、必ずその先神の国に至る光があるのだということを信じられるように主が励ましてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い出します。